来週、あなたの思い出の馬、ディープ、金亀、どっちかやりたいと思いますので。
はいはい。
はい、皆さん送ってね。
はーい、待ってまーす。
最近僕ね、あるハマってることがあるんですよ。
ほう、なんでしょうか。
チャーハン作りです。
あ、そうなんや。
僕、たまに料理ブームみたいなのが来るときがあって。
うん。
なんか、ハマるとね、1ヶ月その料理ばっか作るみたいなときがあるんですよね。
うん。
例えば、餃子もそうだし、
うん。
カレーとか。
はいはいはい。
なんか、1回ハマっちゃうと、こうやったらもっと美味しくなるんじゃないかなとか、これ入れたらいいんじゃないかなとかって言って、なんか、ずーっとそれだけ作るっていう時期があるんですけど。
うん。
今、それがチャーハンですね。
なるほど。
はい。いろいろこう調味料みたいなの買ってきて、
うん、
とりあえずオイスターソースとか買ってきて、
はい、
うん、豆板醤とかね、そういう、
おー、
美味しいんじゃねえかなみたいな、ちょっと辛く
して、本格的やな、
そう、うん、そういう感じでやって、
うん、
そう、そう、卵入れつつ、ネギだったらまあ玉ねぎか長ネギかみたいな感じじゃないですか、
うん、
まあ僕は長ネギかなやっぱりみたいな感じで、やっぱりちょっと甘くしちゃうよりかは長ネギでこう締める感じでこう。
はい、はいはいはい。
行きたいかな、みたいな感じで、とか。
なるほど。
今ちょっとハマっちゃってますね。
ま、どうあれ、あげてください。
ちょっと卵の入れ方によって、こう、パラパラ感を変えるみたいな、こう。そういう、入れるタイミングによってパラパラ感違っちゃうみたいな。そういうのをちょっと今研究してますから。はい。ちょっとチャーハンも頑張って、極めたいと思います。
わかりました。
はい。ふつおた、来ておりますよ。
お、ご無沙汰。
ラジオネームロッキーさんですね。
はいはい。
こんにちは。
はい。
はい。こんにちは、ワグネリアみたいに入れないってことですね。夏競馬購入金額が増えて的中が減るという悪循環で回収率がどんどん下がっています。
はいはい。
免許杯も見せ場なく終わったので競馬に集中しますってことですね。
はい。
さて、ウィン5で帯的中されたタクエさんに質問ですが。
はいはい。
買い方のコツってありますか？自分も、
それはウィン5のこと言ってるのかな？
ですかね。自分も過去に数回的中しているのですが、
うん、
安い配当の時ばかりです、
うん。
今年の宝塚記念は現地観戦していて、ウィン4まで最後まで来たんですが、
うん、
奇跡1頭に絞っていたので悶絶でした。これはきついですね、なかなか。
宝塚の週？
そうですよね、多分。対抗リスグラ週だったので、もう1頭買い目を増やしていれば、ただそうなると点数が倍になるので難しいですよねってこと。
そうですね。
そうなんですよ。1頭に絞る部分を2頭にするって言うと倍になっちゃうんですよね、うん、点数がね。
うん。
4頭3頭とか、3頭4頭にするとかだったらまあまあまあ。
うん。
いいけどって感じですけど。
そうですね。
どこかを絞らなければ買い目が増えすぎるので悩ましいのですが、拓也さんのようにズバッと少ない買い目で当てたいです。どこを絞るかとか考え方があれば教えてくださいっていうこと
で。なるほど。
あと、ブライトさん、いつも収録の時などは何を飲んでいるのでしょうか？いつもツイキャスとか、先週のエムラジでも氷の音やら何か飲んでる音が聞こえていました。鈴木しげでいいですね。っていうことで、おすすめのドリンク教えてくださいっていうことなんですけど。はい。まあまあ、じゃあ、拓也さん、なんか、買い方のコツとかあれば。
コツは、僕も基本的には多くても30何点までですんだけど、結局たくさん買ってもまあまあ当たらへんからなと思うんだけど、はい、当たった時は、三つ目、なんだっけ、プールビルか。
はい。
あれがまあ確定やと思ったから、そこがまず1点にできたってことなのね。
ああ、はい。
うん。
ほんで、まあ、あれ2着でしたけどね、僕的には。
そう。
見た感じは2着でしたけど、
完全に。そう。俺も完全に2着と思ったけどな。
はい。
で、あとは1点目に、ジョーダンキング買ったんやけど、あれ1点何倍やったけど、まあ、実はそこ2点買ったんやけど、本当はあそこも1点だけやったよね。
あ、
だからそれで1点でいけるっていうところを、1つか2つ、まず見つけられること。
逆に言うと、1点とかで無理なところがあったら、1点で例えば 1個とか2レースとかなければ、もう逆にやめちゃうっていう手もあるかもしれないですよね。
そう。そこをいうところを1つ見つける。そうするともう3つそこで抜けてきてくれると、まあ、あと2つはもう運よね。まあ、僕の場合はほら、ちょっとダノンプレミアムがね、
普段あれはね、でもうまかったと思いますね、うん、あれは。
うん。
ダノンプレミアムを一番褒めたいです、僕は。
うん、たまたまで。
本当に。
だからまあコツっていうか、まあ、ポイントとしては、まあ、1等で買えるってところを1個か2個作ってやるっていうことでね。
僕もだから結局、ウィニハイムに何2万も3万もかけるぐらいだったら、普通の自信あるレースにドンと行った方がいいんじゃねえかなと思ってるん
まあ、
で、
基本はそうだと思うね。
そう。やっぱりおまけでやるっていう感覚で、やっぱりその絞れない時だったらやめちゃうっていうのはいいと思うんですけどね。まあ、
そ
僕
の
はあんま
時と
りやってない
かは、
からあれですけど。
だから理想は1等、1等、2等、2等、全通りね。
なるほど、
これで40点やし、だから今回札幌記念とか出たらもうフィエールマンでいいんじゃない？ 1 点で。
まあそうだよね。あとじゃあ、何飲んでるかっていうことですね、僕が。これはね、いろいろ飲んでます。基本は
ほう。
酒なんですけど、まあ、別に酔えれば何でもいいんで、9%の安いやつみたいなの飲んでるんですけど、アルコール9%のやつ。あとは、まあ、ハイボールとか、あとはね、最近緑茶割りにハマってて、
ほう。
緑茶割り、紅茶割り。紅茶割りがめっちゃうまくて、紅茶割りが最近好きで飲んでますね。あとは、あと僕今っていうか、まあ、ちょっと前からハマってるんですけど、ビールとレッドブルーで半々ぐらいで割るっていう。
ほ
ビール6のレッドブル4ぐらい、4ぐらいかな。ちょっとビール多めにして、あんま甘すぎるとあれなんで、レッドブル入れて、レッドブルビアっていうのがあるんですけど、それにすごいハマってて、それ好きですね。
なるほど
まあ、
ね。
シャンディガフみたいな感じですよね。だからビール
ははは
とジンジャーエール
はははは。
みたいな感じで。なんか、そう、僕がいつも行ってるバーがあるんですけど、そこべっちゃんも一緒に行ったんですけどね。べっちゃんはね、そこのバーのね、はんぺんフライっていうのがあるんですけど、まあ、静岡のはんぺんっていうと黒はんぺんなんですけどね。そう、黒はんぺんのフライがあるんですけど、べっちゃんが今まで食ったどの料理よりもうまいっつってますからね。そこのお店で、レッドブルビアっていうのがよくっていうか、メニューにあって、僕よく頼むんですけど、それでちょっとハマっちゃって、家でもやってみようかなっつって、レッドブルと、ビール買ってきて、まあ、あんまりね、だからね、レッドブルビア飲めるとこないと思うんで もしあ
そ
れ
う
だっ
な
た
まる
ら、
そうな。
興味、もし、ロッキーさんあったら、家でやってみてくださいよ。
はい。
じゃなかったら、まあ、僕ん家まで来てくれれば、そのお店紹介しますんで、ぜひぜひ一緒に行きましょ
静岡までどうぞ。
う。静岡まで 系バスロン M ラジどうも改めましてこんばんはブライトでございます。
どうも拓哉で
あれですよ、そういえば先週べっちゃん先週今週かべっちゃん来ました。
来ましたで、
うちに来てくださいまして。
結局行かれまでな。
そう、はずみさきには行かなかったんですけど、でも俺ん家に泊まることはできるっていうことで、
まあそうですよね。
そう、俺ん家にだけ泊まりに来てくれて、また適当に飯食って、で、朝ね、起きて、よし、じゃあ静岡来てし、どこ行こうか、よし、行こう、ガストみたいな感じで、ガスト行きましたね。嘘です。ガスト行こうかと思ったんですガストが激混みで。
そうなんや。
そう、おい、ちょっと待って、真夏のお盆にガストなんか来てんじゃねえよって思ってね。二人でキレてましたけどね。いや、そんなこと言うんだったら、茨城からわざわざガスト行くなって話なんですけど。
そうだな。
結局、まあ、近くの、蕎麦屋さんにね、行ったんですけど、
ありがちパターンやね。
ありがちパターンで。
出てなんかあれやな、一人焼肉の動画でしたよね。
そうなんすか？
写真かな。
へえ。べっちゃんもでも完全にもう、日向坂にはまったみたいで。僕が二人で寝るじゃないですか、同じ部屋で。寝てて、起きて、なんか起きたけど、なんかだりーからゴロゴロしてる感じあるじゃないですか。で、その時になんか音が聞こえてくるんですよね。
ほう。
何の音だろうと思ったら、日向坂で会いましょうっていう番組の、YouTube で見てるんですよ、携帯で。過去放送をね。
ほうほうほう。
で、ずーっと見てて、ニヤニヤしながら見てるんですよね。
気持ち悪
っていうっていう感じでした。
はい、
はい。じゃあ、この番組はどんな番組かご存知でしょうか。
Go
Go Go ひろみです。丸をかくレーザービームが2本。これあのポカスカジャンのネタなんですけど、
おかしいなポカスカジャン。
この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
はい。じゃあ、今週は札幌記念、G1 馬もいっぱい出るし頑張っていきましょう。
はい。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、今週の予想レースはですね、第55回札幌記念 G2 でございます。
はいはい。
まあ、札幌芝 2000m の夏唯一行われる G2 戦ですね。
うん、
このレース以外 G3 ですからね。
あ、そっか。
そうなんですよ、夏 G2 ないですよ。
あ、なるほどね。
はい、ということで、
うん、
じゃあ現時点でのオッズ、もうオッズ出てるんですよね。
うん、
はい、出てるんで、1番人気フィエルマン 2.1 倍、
うん、
2番人気ワグネリアン 4.1 倍、3番人気ブラストワンピース 5.4 倍、
うん、
4番人気サングレーザー8倍、以下10倍を超える人気となっておりまして、クロコスミア 18.4、
おお、
ランホザローゼス 21.8、
うん、
ペルシアンナイト 24.8 と続いていきます。
ロロロロロロロロ、
はい。まあ2強、あ、まあ3強みたいな感じ、4強、まあ今2強プラス1って感じですかね。どうなん、プラス2って感じですかね。はい、
うん、
はい。じゃあ互いの本命打っていきましょう。
はい、
いいっすか。
いいでしょ。
はい、じゃあ互いの本命でーす。
はい、
せーの、ドン。
あ、そっち行った。
あ、そうなんです。
うーん、
はい。ブライト本命ワグネリアン、
はい、
タクヤさん本命エイシンティンクルとなっております。
はいはい、
はい。じゃあワグネリアン行きましょうか。
はい。
まあフィエルマンか迷ったんですけど、
うん、
まあもう1番人気2番人気はちょっと切れそうな感じがなかったんで、
うん、
まあ、ワグネリアンにしてみたんですけど、一応そう、フィエルマンが一応 AJCC でちょっと鈍ったっていうのがあったんで、
うん、
まあこっちかなと思って選んだんですけどね、
うん、
まあね、間隔空けて鮮度保管してるディープなんで、
うん、
まあ別に良くも悪くもなくというか、まあまあ可もなく不可もなくって感じなんですけど、
うん、
まあ、しょうがないかなっていう感じで、褒め打ったんですけどね。まあ、まあ、強いっていうとかどうとかじゃないんですけど、まあ、一応、神戸新聞杯でちょっと強いなと思ったし、まあ、大阪杯も言うても、まあ、3までは来たから、まあ、弱い馬じゃないと思うんですよね。まあ、鮮度で負けたら RI に負けてんじゃねえよ、かって思ったけど、まあ、まあ、しょうがないかなって感じです。はい。竹谷さんは。
竹谷さん3番手です。
ああ、はい。
まあまあまあ、しゃあないですね。切りづらいですよね。なんだ。クラシックの時は、まあまあ仕方がないわね。まあこんだけ使われてるのは、まあその規定路線やからね。
はい。
いや、吉尾、皐月賞、ダービーと。まあでもその後結局、神戸新聞使った後、やっぱずっと使われずに、なんていうのかな、鮮度はやっぱ保たれたまま大阪杯出てきてるんで、この馬自体はまだ多分秋というものに関してはそんなに心配する必要はないと思います。
はい。
問題は本質なんよね、この馬の。
ああ、なるほどね。
うん。外伸びディープなのか、それとも、バカ引きみたいに C あるタイプのディープなのか。
それはないでしょうね。
うん。で、これは、その、鮮度を、ダービーのレースがさ、
はい。
まあ、スローやったけど、まあ、ちょっと C っぽさ見せたやんか。
はいはいはいはい。
うん。だから、まあ、この辺でどう取るのかなとは思ってたんだけれども、まあ、それ言い出すとやっぱり、皐月賞の7着っていうのは
ちょっ
と
負けすぎかなとも
思うし、
で
それ考えるとやっぱちょっと弱いのかなと思うので、多分この辺の踏ん張りは、まあ、鮮度の恩恵なのかなというふうに見るのが多分妥当だと思います。で、神戸人杯も外からドンですし、まあ、大阪杯ね、やっぱうち、これ初小馬 G1 で、やっぱ鮮度だったはずなんですけど、やっぱちょっとうちに戻ってたかなという印象がやっぱあったので、
うん、
やっぱどっちかというと外伸びのタイプだとは思います。
まあ、ダウン、外枠って、うん、タイプだとは思いますけどね。
そうですね。で、まあ、メンバー見てても、その展開の紛れで、どうのこうのというもの以外、おそらく現状、その奔走する要素はほぼほぼないと思うので、で、まあ、軽く増えてきてほしいなということぐらいですかね。まあ、大きく奔走することもないですし、掲示板発することは多分ないと思います。
じゃあ、本命を。
うん。
エイシン・ティンクルちゃんを。
まあ、エイシン・ティンクル。もう、これはね、ちょっとね、やっぱり、フィエルマン、ワグネリアンって言っちゃうとちょっとあれかなと思ったので、ちょっと一個、ひねろうと思ってずっと考えてたんですけど、
うん、
まあ考え、出てきたのがやっぱこれか、なんだっけ、ゴーホードサミット、
はい、
かなと思ったんけども、まあ、ゴーホはな、ちょっとやっぱり分かりやすいしなと思って、だったらもう完全に死んでる方へ行ったのかなと思って、
はい、
で、まあこれがエイシン・ティンクルなんですけども、まあ一応、逃げられなかった逃げ馬っていう武器があるということが一つ。
うん、
で、この前やっぱり逃げてるときは一応、一回だけやけども、大暴走するけども、それ以外は、まあ、それなりに、まあ、まとめてきてるので、
うん、
で、今回完全に見捨てられてるので、で、フィエルマンが今、ブラスさん言ったみたいに、ADC で若干ギブってるんだよね、これね。
そうですね。
スローで。だから、出足の遅い馬だと考えたら、これをめがけて、ワグネリアンのスパートが遅れると。で、サングライダーも多分おそらく後ろだろうと。で、クロコスミアは別にそんな大したこともないし、というようなことを考えると、まあ、前にかかる圧力が腐ってるかなと思ったので、
はい。
うん、それならもう完全に短期でいって、まあ、出遅れられたらもうちょっとどうしようもないんだけども、
うん。
で、前回もやっぱりもう、惨敗のパターンの割には結構来てたし。
いや、結構前走頑張ってたと思いますよ。
うん。で、なんだ、調教も全くできてなかったのに、これだけ動けてるって考えると、まあ、そういうものには関係のないタイプのものなのかなと思うので、気分よくさえいければなんとかなるかなと思ったので、まあ、一個、席がある、もしかして、ぐずってくれるというのがあれば、展開の紛れで、
はい、
こういうのは頭、とてもおかしくないなと思ったので、一応、本命にして、じっくり見てようかなと思ってます。
俺も、これは気になった、めちゃくちゃ気になったんですけど、前行くかなっていうのがちょっと不安で、結局切ったんですけど、うん、まあ、やっぱり不審っぽいんですよね。推移としては、感覚かけてから10着13、うん、3、5なんで、うん、まあ、前走だけ内容良かったかなっていう感じですよね。
うん、
だからこの後に逃げれば当然いいんでしょうけど、
うん、
その逃げてくれるかっていうのが不安だったんで、僕はもう一頭逃げる方を熱く印買ったって感じで、まあ、こっちはだから逃げないっていう想定、うん、前走がまあある程度刺して競馬できちゃったから逆に後ろから行って、でも違和感はないじゃないですか、
うん、
前走が走っちゃった分、
うん
うん、なので、うん、やっぱ まだ不審期引きずってるっていうのと、そうですね、まあだからトゥザビクトリーぐらい強ければね買うんですけど、
まあそうですね、
そうだから、まあちょっとまあうんって感じですよね。だから、うん、臨戦はいいと思います。だから前行ければ全然位置取りかかるんでいいと思うんですけど、
うん、
まあちょっとポテ証明が弱いっていうのと、まあ、逃げてくれるか不透明だったからって感じで印は落としました。
うん、一応明確な武器を持ってるのはこれかなと思ったんだよね。
ああ。まあ逃げればね、うん、いいと思いますけどね。
そう
ね。
まあそこだけよね。まあそれだけあなたもどうしようもないしね。
うん。
うん。
じゃあ対抗以下いきますか。
はいはい。
いいっすか？
あ、大丈夫でしょう。
はい、じゃあ対抗以下でーす。せーの、ドン。はい。じゃあ、対抗以下です。プライト、対抗フィエルマン。黒三角ロードバンドール。はい、白三角2といって、ステイフーリッシュとランホザローゼス。星でサクランプルールです。タクヤさん対抗フィエルマン。黒三角ワグネリアンで、白三角3といって、ランホザローゼス、ゴーホーザサミット、ナイトオブナイツです。
うん、
まあ、フィエルマン対抗で被りましたね。
はい。
まあもう言うこともないかなっていう。
結局そうね、まあ、G12 勝してる馬の5走前にまだ条件戦が見えてるような鮮度持ってる馬だからね。
で、感覚をね、めちゃくちゃ適度に開き上がりますからね、うん、こいつね。
そうね、やっぱうまいよね。
だからディープ、うん、だ今の、なんかこう、なんつうの、トレンドに合ってますよね。
うん、
なディープの育て方じゃないけど、要は外球でやりつつ、感覚開けて、一層一層感覚開けてみたいな。
うん。まあ、だから、AJC の内容だけをね。
そう、AJC でちょっと鈍ったっていう。
うん。メートルダールに半端まで詰め寄られたっていうことよね。
確かにね、うん。そう考えると弱ってなりますけど、
ね。そうなんよね。
はい。あと、名称鉄魂に負けているっていうのもね。
そうそうそう。そう。
だからなんか、そうそうそう結局、中山とか福島とかそういう、なんか、まあ中山、まあ AJCC はあれちょっとあれですけど、まあ一応外回りになってますけど、うん、まあ一応そういうとこ苦手なんじゃねみたいな感じで、
うん、
まあその間が京都京都だから、本当は広いコースでドーンっていうタイプなのかなみたいなね。
うん、
っていうのもあるし。まあもともと S っぽい馬だったんですけどね、このもね。
僕はでもあの、なんだっけ、大阪杯買ってもらえた？
アルアイン？
アルアイン。アルアイン強化版やというイメージないけどね。
あ、そうなんですね。
うん。
じゃあ C も S もあってって感じで。
そうそうそうそうそうそう。だから来年になって、例えば同じように天皇賞春をこれぐらいでさせれば、まあ多分本質で強いんだろうなと思うけども、現状はまだやっぱり、何？スタミナあって、強くなって、じゃあ凱旋も行けますよっていうまでは僕はないと思うけどな。
いや、絶対ないでしょうね。
うん。多分、アルアイン強化版やと思うから、まあ、2000メーター前後、1600から2000ぐらいの馬やとは思いますけどね。
ああ。
うん。まあ、ただ、ここでは切る要素はないけどね。
そうですよね。まあ、切れはしないですよね。
はい、はい。残念やけれども。
うん。まあ、切りたいですけどね、うん、本当は。
うん。
うん。
メートルダール級は量産おるけど、シャケトラ級はそんなにいいんからね。
そう。なんだかんだ、シャケトラは勝って、その後阪神大賞で圧勝してるから、
うん、まあ、そういうことだよ
ね。結局強かったっていう、
そうだよ。
だけっていうのがあるんですよね。
うん。
だから本当に強い相手に負けちゃったっていう可能性もあるから、
うん。
だから結局、このままの能力は毎回出してますっていう、
そうやな。
感じになってるんで、結局隙はないですよね。なんか変にドカ負けする馬じゃないから。
うん、そうだね。うん、
だからまあ対抗。だから本命怖いけど対抗っていう感じで。
うん、はい。と思います。
まあしょうがないと思います、これは。
はい。
はい。あとはじゃあ、僕ロードバンドル行きましょうか。
は
い。いや、これはね、僕やっぱりね、強いと思ってるんですよ、そもそもが。
うん。
僕去年がやっぱりね、去年おととしがめっちゃ強いと思ってるから、この馬。
うん。
特に強いと思ったのは日経賞4かな。頑固に負けたやつだけど。あの時に、はいはい、2、5は長いと思ってたから、
うん、
よく4来たなと思って。あと日経新書杯でさ、ね、クレー、中日新聞杯だっけ、なんか走った後にもう一回来たじゃない。
うん、
いらねえいらねえとか言ってたらさ、普通に来たじゃない、うん、逃げて、
うん。
だからやっぱり、ダイワメジャーのヘタレ感は、よりは、なんかちょっと上回る馬っていうか、こう耐える馬っていうイメージなんで。
うん。
ただまあ、だんだんだんだんやっぱ年齢も重ねてきてるから、まあ交互にはなってると思うんですよね、うん、今、戦績的にもね。
そうですね。
で、まあ、阪神大賞って見たときに、今はもう小回りの、こう、消耗戦向きかなと思ったんで、
うん。
で、まあ、たまの七夕賞も買ってたんですよ、それで。
うん。
天皇賞春はね、絶対買っちゃダメなのよ。やっぱ阪神大賞店、あんだけ走った後だから、ここは買っちゃダメじゃない、うん、で、その後に、もう短縮で人気落ちて、休み明けでっていうところでストレス拾わないっていう状態で来て、で、で、みんな前走買うんですよね。
うん。
来るわけねえだろっていうね。
そうやな。
そう。だから前走買っちゃダメだろっていうことなんだよ。
うん。
で、その後にまた今回、ストレス拾抜いてからの短縮での、で、メンバー的に見たら、あんま逃げそうな馬がいないっていう、メンツで、
うん、
まあ、さっき AC ティンクルとか、まあ、クロコスミアとかいるんですけど、
うん。
まあ、その馬たちも徹底先行って感じじゃないと思うんで、今は。
うん、
ってなると、意外とロードバンドールが、こう、横山がね、若手で、ボーンって行ったら、生かしてくれちゃうかな、みたいな、
うん。
で、人気も13番人気なんで、
うん、
ここまで落ちることもないと思うんですよね、一応、七夕さんあるし。だから、これを黒さんにもまで持ってきましたけどね。
はいはいはい。まあ、123倍ってことはないか。やりすぎか。
だって、この馬強いですよ、そこそこは。
うん、そうですね。
うん。
うん。
結局、2強で、あと他何っていう状態だと思うんで。
はいはいはいはい。
その一番筆頭がこれかなっていう感じです。
うん、なるほど。
はい。だからさっきも言ったように小回りの消耗戦得意なんで、もう消耗戦持ってっちゃえばいいっていう、
うん、
こいつが。
うんうんうん。
自ら。っていう感じです。
はいはいはい。
はい。あとはランホザー、互いに知る白さんですね。
うん。
どうですか、高井さんは。
まあだからあとはポテンシャルだけよね。
そうですね、これは。
それが足りてるかどうかなよね。で、はい、去年、青葉買ってダービー7着だったゴーホーダーサミットがここ7着なんよな。
はい。
で、向こうはハーツのストームなんで、ちょっと広いとこ寄りな馬だと思うよ。
はい。
で、こっちは、金亀ディープなんで、広いとこ向きやと思うけれども、まとまってる方やと思うので、
はい、
7よりは着順上げてくるかなと思ったよ。
あ、ダービーの7よりはね。あの、ゴーホザの7よりはね。
よりの7よりはね。はいはい、同じような臨戦や境に、まあ、能力が、まあ、イーブンと考えた場合に。
はい。
だから、まあ、それ考えたら3歳の異端性っていうのと考えると、まあ、この人気なら1点開っといてもいいかなっていう感じですかね。
僕、全く一緒なんですよね、これ。っていう、ゴーホザと臨戦似てるんですけど、
うん、
ゴーホザの場合は青葉賞ぶっ放したでしょ、こう圧勝しちゃったじゃないですか。
はいはいはいはい、
だから結局、中山揉まれて狭いコースからの広いコースっていう開放感があっての、札幌記念7だと思ったんですけど、
うん、
こっちは割と2-2-2って来てるんで、
うん、
こう小回りの中山でも2来てるし、青葉賞でも2来てるしっていうタイプだから、うん、まとまりですよね、どっちかって言ったら。
うんうん、
で、金亀ディープで、これどっちも札幌2000相性いい血統なんですけど、
うん、
そう考えると、その、ダービーも、その、青葉2っていう臨戦考えたら、その、青葉将組は相性悪いから、やっぱり。って考えると、まあ、7はよく頑張ったと思うんですよね。
そう、しかもちょっと展開崩れてたからね、このダービーは。
そうですね、もう高速馬場でなんかわけわかんなくなってたから、
うん、
外枠から差し馬とか、かなりきつかったと思うんですけど、
うん、
まあ、それでも7まで0秒6まで来てるから、
うん、
自分の力はしっかり出したと思うんですよね。
そうですね。
で、今回ってことなんですけど、
うん、
で、まあ、ハーツの場合は、まあ、短縮で、小回りでってなってるわけじゃないですか。で、こっちは金紙ディープだから、うん、まだ許容があるかなっていうことで、まあ、去年のゴーホザよりはいいかなっては思いますけどね。一応、中山実績もあるわけだし。
うん。
うん、
エアグループも勝ってるぐらいしね。
あ、そうかそうか。ラストグループだから、そっか。札幌記念エアグループ勝ってるからいいのか。
うん、
なるほど、なるほど。
だからあとはもうその世代間レベルの問題よね。
そうです。あとは単純に能力が足りてるかどうかっていう。
うん、そうね。
うん。ゴーホザー僕切っちゃったんですよね。結局去年も来なかったしってことで。
うん、いや、まあこれも切ってもいいと思ったんやけど、もう穴っぽい馬でって考えたら、まあもうこれぐらいかな、あとはと思って。
短縮ショッカーですか？
まあ多分遅刻もする。まあ一応、前行けてるから、まあ、活性的なものもまあ問題ないやろうし、あとはまあ2000メーターっていう距離をね。
うん。
で、去年もまあ負けてるけれども、一応コンマ6秒のハイペースをまくって出ていってるわけだから、
はい。
弱いレースはしてないと思うのよね。
はい。
うん。だから、ハーツくらいの3区にしては、この小回りでも合ってる方のタイプなのかなともちょっと思えたんやわ。
はい。
うん。で、まあそんなに着順崩れてるわけじゃないし、まあ、そう考えると、こんだけ人気を落ち着れるんであれば、まあ、拾っても面白いかなと思って、一応、解明には入れたんやけれどもね。
ナイト・オブ・ナイツはどうなんですか？
これはね、もう、いいです、いいですっていうか、要は、フィルムのワグネリアが前、潰してくれた時に、後ろからドンって考えたら、まあ、これもしかいいかなと思ったんで。
なるほどね。
うん。
これ、だから、トモエ賞激走してるから、函館は絶対いらないタイミングなんで、
うん、
まあ、6番人気8着もしょうがないんですけど、
うん、
まあ、そうですね。これはだから本当掃除した後に一頭突っ込んでくる。もう無欲で、後ろから来るっていうのはこれ、ですかね、
うん。うん。もうこれはだからそういうその重さ外のところから飛んでくれるなら、まあまあこれぐらいかなっていう感じですかね。
うん。
うん。ロードバンドルちょっと一言じゃいい？
あ、どうぞ。
僕はロードバンドル強いと思うんだけど、僕このまま単品で強いんやと思ってるんやわ。
はい。
前回やったかな、前々回やったかな、カイコにもちょっと買いたいんやけど、このままガソリンタンク満タンに出ていって、1個のレースで全部なくして帰ってくるタイプの前だと思うのね。
あー、なるほど、はい。
うん。で、前回札幌日経賞っていうのは、やっぱ勝っちゃいけないタイミングなのね。
札幌日経オープン？
あ、ニピゲヘオープンをね。
はい。
あの、七夕城で使い切った後のエンジン補給してる中間で出てきてるようなイメージやからね。
はい。
でしかもストレスも、疲労も抱えてる状況やから。
うん。
で、今回、ストレス疲労っていうのは多分取れてるのかもしれないけれども、中一周でしょう。
はいはいはい。
ってことは、中途半端にガソリン使ってしまって出てきてるんで、その、満タンで出てきてへんかなと思ったのは。
あ、間隔を空けた方がいいってことですね。
そうそうそうそうそうそう。今はちょっともうそういうタイプになってるかなと思って、あの、パフォーマープラスミニスの2着の時とか、連続で来てる時はまだ若さがあったから、まあなんとか、
はいはい。
乗り越えたかなと思うんだけど、はいはい、もうここら辺までになってくると、やっぱり今のキャラがしっくりくるかなと思ったんで、やっぱりこう、一発一発の単品タイプ、その時の単品がかなり強いっていうイメージの前と思うので。
日経新秀杯で吐き出したから阪神大賞できたみたいな感じでってこと
ですか？うん、うん、うん。しっかりと感覚も上げたし、はい、で、ガソリン補給できる期間もあったっていうことだと思うので、はい、僕この札幌日経がどうもね、余計でなと思って。
これでも直接行ってたら、でも激走後だからうさんくさいですよね、それはそれで。
そう。で、直接行ってしまうと、今度はそのストレス疲労が抜けてへん状況を境に。
はい。
厳しいと思うね、
はい、
うん、だからそれも両方とも吐き出すっていう意味で、行くんであればしっかり休養みたいなのが一番いいかな
と思って。あ、もうちょっと開けた方がいいってことですよね。
うん、うん、
あ、なるほど、
うん、
まあそれ、まあそうですよね。じゃあ結局それも当たってるかもしれないですけど、まあでも13番人気だったらいいかっていう、
それは
感じに
いや、だって確かにね、その阪神大賞で3着の、うん、と馬が123倍っていうのはやりすぎやから
そうですよね。
うん、だからまあ、それでは全然、札幌日経全く走ってませんでした、ガソリン何も使ってませんでしたっていう方にかけても全然いいと思う。
あとはまあ逃げのカード持ってるっていう、
一応持ってるからね。
そうですね、うん、まあ逃げればですけど、うん、これに関しては分かんないですけど、うん、そうですね、うん、そうですね、まあまあそうですね。まあ、感覚かけた方がいいとは思うんですけど、まあ、結局、小回り消耗戦が今一番向いてるのかなっていう中で、うん、まあ、阪神大賞っていう七夕賞が一応それを証明してたから、
うん。
うん。変にだからスローに俺やって2番手とかって終わりだと思うんですけど、もう本当に大逃げするとか、もしくは、ある程度早めに流れるところ、その、フィエルマンとかワグネリアンとか一気に来ちゃうんだけど、なんか、並ばれてからもまだしぶといみたいな感じで一頭、なんか3に粘るみたいなイメージですかね。早めに来られても粘ってるっていう実績はあるから。
うん。
こう、かわされてからも粘るんですよね、こいつね。
そうそう、だから強いときは本当にそうなんよね。
うん。
うん。あの、日経市がうちで粘った4着なんてめちゃめちゃ強かったからな。まあ、あとは、だからこれ、七夕賞で書いた人がやっぱり次買うところをやっぱりしっかり、買うべきよね。
ああ、はいはいはい。
うんうん。僕はやっぱここで切ってしまってるから、やっぱり基本的には買う権利のない人やさか
い
に。
いやいやいやいや、そんなことないです。
うん、ステイフリッシュいきますか。
そうですね。ステイフリッシュはまあ別に特に強いとか思わないですけど、
うん。
まあ、G2G3 戦だと安定感あるし、一応中山金杯、うん、京都記念の一連の流れがまあ強いなと思ったんで、
うん。
まあ、3狙いでは抑えてもいいかなっていう感じで。
うん、
うん、一応、函館的にもちゃんと3番に3着だから、まあ、ストレス疲労もそこまではないじゃないですか。
うん。
うん、だから、まあ、ある程度前行って、なだれ込んで3とかっていうのは全然あるからっていう。
うん。
うん、
これは僕は、単純に危ないかなと思ってたけどな。
これやっぱ使ってるってことですか、拓也さん的には。
いや、やっぱり格負けする前と思ってるから。
ああ。
うん。
京都記念2はどうですか、京都記念2は。
その時のメンバーよりかは、やっぱりブラストワンピース、フィエルマン、ワグネリアンで考えると、
まあ、格はまあ完全に上ですけどね。
やっぱり、京都記念よりかは、札幌記念の方がやっぱ格レースだと思うし。
どっちかって言ったら、大阪杯に近いぐらいのメンバーですからね、今回。
そうですね。
はい。
ちょっとやっぱり大阪杯とかでもしっかり負けすぎないよね。
確かになんでこんな負けたんだ、こいつ。
これ、喫科者もそうやろ？
そう、なんなんだ、こいつ。もっと頑張れよ。っていうか、ダービーもそうじゃない
か。前回ぐらいもいたけども。
なんか、そう、G1 だとしっかり負けやがるんだよな。あのホープフルの走りはどこへ。あとはサクランプルルちゃんですか。
うん、まあ僕もこれちょっと考えて、どうしよう。どうする
か。だから、まあだから最後の最後に抑えるってだけですけどね。 だ結局、また内枠入れなかったっていう地獄。もう本当に JRA に嫌われてんじゃねえかっていう八枠地獄ですよね、こいつ。
そうだね。
天皇賞明け、有馬、AJCC、うん、全部八枠。舐めとんのかっていうね。うん、大外ですよ。
そう、それで、やっと日経賞で内枠入ったかなと思ったら、小闘争で超スローやろ。
で、安田記念も短縮で、まあ、ちょっとスピードレースすぎましたもんね、あれは。
ただだからこれが活性になってる可能性もあるっちゃあるんやけどもな。
だったらもう、6位以内ぐらい欲しかったですよね、本当に。
そうだよね。そこまで行ってしまうともうちょっと行けたらなと思ったんやけどね。まあ、122倍って僕も1点入れるかな。
うん、まあ、言うても日経賞3とか来てますし。
そう。
大外枠でも有馬7、AJCC5、秋田6って全部、うん、まあ自分の能力は出してると思うんですよ、こいつはやっぱり。
そう。有馬7はな、もしかしたら、3とかあったようなレースだからな。
大きな、だからプラス材料はないと思いますけど、結局、ワグ、フィエルマンで決まっての3争いってなったら、全然参加できるポジションにはいるかなと思うんですよね。
でしょうね。
うん。っていうので、まあ、抑えたっていう。だけです、うん。だけです。
いいと思います。
はい。じゃあ、結局、ブラストだけ出てないんで、ブラスト どうですか、
これだからやっぱりこの2走をどう見るかなんよなと思って。
はい。
うん、確かに下手くそやったと思うね、乗り方が。
はい。
馬の乗り方も分かってないし、この馬のキャラも分かってないしっていう乗り方やったと思うんやわ。
はい。
で、今度川田さんに変わるんで、先行される可能性やっぱあるのよね。
う
ん、
そうですね。
で、一応、川田さんはこの後奇跡がおるわけで、多分、なんていうの、その凱旋門賞を見据えたレースっていうのではなく、そこでも取りに来るとは思うんやわ。
はい。
うん、そうすると変な話、2番手逃げっていうことも考えられへんことないと思うね、この馬の場合はね。
はい。
うん、体力あるっていうのは、まあ、川田さんは多分分かってると思うから、で、揉まれてあんま良くないよなとも思ってると思うし、だその辺だけはね、そこがしっかり出されたら、やっぱり能力は、まあ、有馬一ある境にと思うんやけども、
うん、
ただね、目黒の負け方どう思う？
いや、だって、まあ、わかんないです。状態が悪かったとかは、まあ、じゃあ、100歩譲ってそうだったとしても、
うん。
大阪杯の2000よりは、走りやすかったと思うんですよ、こっちの方
は。そうよね。
で、しかもプラス体重だったし、で、別にそんな揉まれる位置にもいなかったじゃないですか。
そう
で、頭数も13度だったから、
そう
だここに関しては、しゃくれの位置ないと思うんですよ。
ないよね。やっぱそうよね。
うん。
と思って。
だから、じゃあ、もし、じゃあ、ここで、じゃあ、まあ、巻き返してもいいですけど、別に。
うん、
だからっつって、うん、あの、目黒の内容を見て、じゃあこれは、いや、こっちの方が適正あって大本命ですっていうのは違うと思いますよ。
ですよね。
だからもう、来られたら、じゃあ前走が本当に全然40点、30点ぐらいの、調整だったんだって言うと、もう、そこは別に俺たちの範疇じゃないんで、もうそうなっちゃうと。だから調教悪かったとか、体調がどうとかって言われちゃうと、別にそれは別にそこまで予想する人じゃないから、俺は。だからそれで外れたらもうしょうがない。
そうよね。やっぱりそこはもうそういうふうに嫌われる仕方がないよね。だから僕もやっぱ目黒がね、やっぱおかしいなと思ったんですけどね。
うん。別にほら、筋量を苦にするタイプでもないし、馬体があるから。
そう。
いや、やっぱ前走は変だったと思いますけどね。
そうだね。
うん。
なんで基本的に打ち上がる馬やと思うんだけど、雪柳だったっけ、なんか一回打ち割ってたレースあったんやけど、やっぱり量でバカな。
雪柳、はい。間をこう、ぐいっと斜めに走ってきたやつね。
そう。量で賄えるレースであれば、それができてもいいタイプの馬やと思うのは、
はい。
目黒ってそれできるはずよね、メンバー的に。
まあそうっすね。
そうでしょ、2番人気、ムイトリオブリガードみたいなタイプのレースでしょ。
まあ圧倒できますよね、普通だったら。
でしょ、だからやっぱそこでな、これ普通に負けたからなと思って、ちょっと 5.4 で手出しづらいなと思ってね。
まあ、言うてもね、大阪6、ネグロの8ですから、リズム悪いですよ。これで、だから結局、うん、人気も全然落ちてないっていう状態で、で、まあ、ワグネリアン、フィエールマンがある程度走れる状態、その休み明けで。
そう。
って考えると、やっぱ結局その一つの枠を争うってなると思うんで。
うん、そうなるよね。
そこに入れる、まあ別に入れたとしても別に違和感はないですけど、それでじゃあ別に3番人気だから、1、2、3番人気買うのかってなっちゃうんで。
そうね。
まあ、切るのが正解だと思いますけど。
うん、と思いますけどね、僕も。
で、しかも別にここがすごい向いてたら、まだいいですけど、別に小回りの内枠が向いてる馬ではないんで、 まあ、例えばさっき高谷さんが先行されたら終わりやなっていう話はしてたけど、先行するかどうかもまだ分かんないから、
分かんないからね。
だったら切る方に張った方がいいと思いますけどね。
うん、そうですよね。
結局フィエルマン、ワグネリアは別に前から行こうか後ろから行こうかある程度はまとめると思うんですよ、この2頭に関しては。でわそうで、ブラストに関してはもう後ろから行ったら終わりだと思うんで、
まあ足生えないからね。
そうなので、どれがリスクあるって言われたら、やっぱ3番人気狙いだったらこれが一番リスクだと思いますけど。
そうね、やっぱアリマ見ててもやっぱ完璧だったからね。
そうですね、あれもね、だから結局揉まれた後の、で、まあ、体力生かせるヤヨモババでっていうのあったし、で揉まれずに真ん中辺取れたんで、うまく綺麗に。
そうですね、
そうだからあれも完璧だったから、サングレーザーも出てませんけど、
はい、
僕は、まあ、強い馬だと思ってるんですよ。札幌記念、天皇賞秋の一連の流れ、安田とかマイラーズか。ね。強かったと思ってるんですけど、ただもう大阪杯の12で、ああ、もう不振期だなと思ったし、で、安田記念、短縮だからなんとかギリギリ5まで持ってこれたってイメージなんで、もう一回再度延長で、外枠でっていうタイプじゃないと思ってるから、まあ、ここで来るんだったら大阪杯もっと頑張れってことだと思うんで、
っていう
感じですかね。
もし走れるならもうここだと思うわ、僕は。
あ、ダウンでってことですかね。
そうそうそうそう、だから、あの一連の流れの時やっぱりエスだったと思うのよね。
はい。
うん、でも、やっぱり大阪杯安田記念、それはやっぱ短縮やったから、まああれなのかもしれんけど、やっぱりエスは、あの一連の流れに比べたら多分落ちてると思うから、
はい。
ちょっとまとまり、本質ディープに寄ってきたかなっていうイメージなんで。
なるほど。
うん、そうすると休み明けの方が、まあ、一番走りやすいといえば走りやすいかなとも思うんだけど、そうするとちょっとやっぱりポテンシャルという面でやっぱり下降線やなとは思うから、
はい、
これもだからさっきブラさん言ったみたいにやっぱワグとフィエルマンを今回は走れると取ってしまってるのに、3番手でサングレーザーフィエあのなんだっけブラスワンピースは取れへんわと思って、でやっぱ危ないのどれってやっぱこれとなんだブラスワンピースになってくるからな。
そうですね、4番人気狙ったらやっぱこの2頭が危ないってなってきますよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そうするともうこっちを通して3番手もう一つ空いた枠に何か突っ込んできてくれってあの願って予想してる方がやっぱり精神安定上いいと思うけどね。
そう、結局フィエルマンも過去2走が1着2着で合計が3、ワグネリーも3着1着で合計が4、で、ブラストアンピースが6、8で14で、サングレーザーが5、12で17なんですよね。リズムで言ったらめっちゃ悪いですよ、この2頭は。それで、そこまで均衡、そんなに離れてないわけじゃないですか、人気が。
そうやな。
ってなったら、まあ、わざわざこのリズム悪い方買わなくてもと思っちゃうんですけど。だ言うても多分去年の勝ち馬だから人気してるってことだと思うんですけど、去年はやっぱりマイラーズの激走あってからの安田5っていうのがすごいポテンシャルの証明あったし、っていうとこで内枠入って、まあ、福永うまく乗ってたんで、だもともと2000はギリギリだと思うんですよ。距離は僕1004でもいいぐらいだと思ってるから、
僕もそもそもそも
そうだから今は多分本質で勝負するんだったら本当マイルとか変な話スプリンターとかでもいいと思って、もう距離を短くしてって、その S を生かして、なんとか鮮度をこう保管しつつっていうことだと思うんですよ。多分、初距離みたいな感じで、こう、鮮度保管して、持ってくっていうパターンだと思うんで、今更また距離伸ばしてって言って、ダウンで、まあ、わかんないです。その、L っぽくなってるからダウンに反応しましたって言われたらあれなんですけど、でも、かといって2000メートルの外枠でぐるり回っていいっていうタイプではないと思うんで。
でしょうね。
で安田も短縮だったからなんとか5までギリ来れましたっていう感じ、でしかも別に安田記念もインディチャンプ勝ちましたけど、こいつ結構見えないとこから来てたんですよね、やっぱり僕の中でやっぱ0秒2差だったけどレースには参加してないイメージだったんですよね、この5着っていうのは0秒2だったけど、だから惜しい5着って感じじゃなかったんですよね、なんか、なんとなくなだれ込んだ5って感じのイメージがあったから、そう考えるとわざわざ4番人気で買わなくてもっていう感じしちゃうんですけどね、延長でね。
僕はそう思うけどな。
外枠で。
うん。
で、一回やっぱり リズム落ちてる S っぽいディープだから、だったらいっそこっから休み明けスプリンターズとかだったら買いますけど。
まあそうですね。そういうやつの方が面白い
と思う。ほんとそういう方が面白いと思いますけどね。
そうですね。
そんな感じですか、じゃあ。
そうね。まあクルーガーだけ一言じゃいい？
ああ、クルーガーはね、ちょっと迷ったんですけど、
うん、
あんまり打ち抜ってくるタイプじゃないとは基本的には思ってるんで、基本的には外ズボンっていう感じだと思うんで、あとはまあやっぱ2000はやっぱ長いかなと思ったんで、
うん、
なんか 中等数のマイルぐらいだったらね、ちょっと考えましたけど、
はいはいはい、
まあ、言うても日本実績は全然だったんで、
そうですね、
まあまあいいかってことで切ったんですけど、
うん、
まあ、迷いましたけどね、ちょっと、
うん、これで一応前走があの、まあ、ウィンクスって言って、一応世界最強って言われてるタイプの馬なんよね、
はい、
でこれが引退レースで、はい、あわよくば大気シャトルの引退式みたいな感じになりそうな感じだったけど、
マイネルラブ破っちゃうみたいな、ね、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
かわしちゃうぞみたいな感じで、ね、はい、でも今ブラスさん言ったみたいに、やっぱ日本でいまいちの成績やさかいに、そもそもオーストラリアどうなのって話になってくるよね、これ。
うん、
まあだから本当にそのウィンクスが強くてこれに2着って考えであれば、まあ来られても面白いかなと思うけども、まあちょっと微妙ね、やっぱりポルクス4着ではね、うん、このコスミはいい、
これですよね問題は。
うん、
僕はあの中山牝馬がめちゃめちゃ強くて、で阪神牝馬でも勝っててクソレースで、
うん、
で結局ここであんまりそこまで解放しなかったから、ビクトリアまでそのなんつったろう、余力が残ってたってイメージで3だったと思うんですけど、
うん、
だからまあここで使っちゃったんで、まあ、間隔空けてまた短期とかで逃げればね、またちょっとあれなんですけど、まあ元々そんなにその捨て子の割にはすごいアップで頑張りますよっていうタイプじゃないと思ってるから、ボストンハーバーだから。
そうですね、
だからまあどちらかっていうと、こう区から楽のタイミングで反応する馬ってイメージなんで、
基本は絶対そっちよな、
うんと思いますけどね、
うん、う
ん、なんでこれ5番人気っていうのはちょっとね、ふざけてますよね、ちょっと。
うん、だそうよね、
うん、10番人気とかじゃないとちょっと割に合わないかなと思いますけどね、
うん、うん、
だ結局エリザベス障害とかも、まあ、元々あのレースってあんまり CK が得意な舞台じゃないじゃないですか。だから府中牝馬で1回休み明けで1回走ったぐらいだったらもう1回行きますよってのは、大角遥とかでも味わってるから、
うん、
あったじゃないですか、あの府中牝馬来たけどもう1回来ちゃいますっていうやつ、
はいはいはい、
人気がないんだったらもう1回来ちゃいますよっていうの
は
味わってるって、あれはまあだから L とかっていうはは走りなんですよね、走り的には、
うん、僕はS の強いタイプの逃げ馬ではないと思ってるので。
そうですよね、
うん、だから外目の枠っていうのはやっぱり最初出していかなあかんから、それに合わないタイプの逃げやと思ってるんで、枠はちょっとどうかなと思って。
そう、このまま別に体力がすごいあるわけでもないんで、
うん、
あの、まあ、全部中途半端な感じだと思うんですけど、やっぱり人気が薄とか展開入りとかで持ってくるっていうタイプだと思うんで、
うん
うん
うん、
5番人気ってなると展開で受けられないし、で他にも逃げ馬いるじゃないですか、うん、ロードバンドールとか、
うん、
まあ、僕はロードバンドールが行ってくれと思ってるんで、
うん、
だよっぽど恵まれりゃ話別ですけど、
うん、
でもそこにかけてもなと思って、結局そこにかけちゃうともうロードバンドールは来れないって話になっちゃうから
、うん、
まあ、僕はある程度流れが締まる、まあ、平均ペース以上ぐらいの想定で、まあ、こういうちょっと軽いタイプは聞いてくれっていう感じで予想組み立てたんですけど、
うん
うん、うん、そんなもんですか。じゃあ
そうですね、
じゃあおさらい言っていいでしょうか。
はい
はい、ブライト本命ワグネリアン、対抗フィエルマン、黒サンクロードバンドールで、白サンクにといてステイフーリッシュランホザドロゼスで、星でサクランプルール、タクヤさん本命エイシンティンクル、対抗フィエルマン、黒サンクワグネリアンで、白サンクにといて、あ、3といて、ランホザローゼス、ゴーホザサミット、ナイトオブナイツです。
はいはい、
これちょっとあのここ切ってもいいんですけど、
うん、
ワグとフィエルマンってどうやって差つけました？
あー、ワグネリアンとフィエルマン、
この2頭ってぶつかってないじゃないですか、1回も。
あー、確かにね。
で、能力の差ってよく分かんない状態じゃないですか。
うん、分かんない分かんない、
どっちが強いかって。まあ一応分かんないとして、
うん、
で間隔空けてどっちも出てきましたってなってるじゃないですか、
うんうん、
どうやって差つけました？うん、
僕器用さかな。
あ、フィエルマンの方が S なんか 小回りの狂っていうのが持ってるって感じですか。
うん、僕はだからそもそも
あ、そうか、アルアインっぽいって言ってるからか、
うん、
なるほどなるほど、あ、なるほど、そうか、ワグネリアの方がどっちかっていうと広いコースで外でっていう感じのイメージってことです。あ、なるほどなるほど、
うん、
あ、なるほど、そう、僕どっち上にしようかなと思っ て、すごい迷って、
ポテンシャルがわからないからな。
そうなんですよね。だで休み明けだからどっちも一緒じゃないですか、ある意味、
うん、
その調教がいいとか悪いとかとりあえず置いといて、
うん、
そう、だからどうやって差をつけようかなと思ってて、
まあ、先導目に関してもほぼイーブンやけどな。
そうなんですよね。だから結局ワグネリアンはサツキダービーって使っちゃってるし、うん、フィールマンもハルテン使ってるけど、結局それより前は菊花賞しか使ってないわけなんで、
うんうん、
ほぼイーブンですよね、ここに関しては。
ほぼイーブンやと思うね。
うん、
うん、
そう、僕がなんで枠上にしたかっていうと、その AJCC の2があれっていう感じがあったから、
分かる分かる分かる、
その差だけだと、ちょっとだから S 差がある感じ。枠はまあ L まとまりみたいなイメージで、
そうね、
フィエルマン S があるから、その分なんか跳ねた後のこうマイナスがちょっとあるかなっていう、
うん、
キックの後の AJC みたいなイメージで、ハルテンガーンってきたから、
うん、
っていうイメージでちょっと下げたんですけど、
うんうん、
安定感だったら枠かなと思ったんで、
うん、
なるほど。そう、ここだ
から休み明けでしっかり走ったのは枠の方やからな。
そうですよね。
神戸新聞杯しっかりと来てるし、向こうは AJC しっかり負けたし、
で大阪杯が確かに弱いなとは思ったんです、マグネリアンは。2は濃いよと思ったんですよ、ね。
わかるよ。
うん。なんか、あれかで、あの線路持って3かよと思ったんで、
うん、
だから、あれっていうのもあったんですけど、
うん、そこが例えば外ズボンタイプだなと思うけどな。
あ、なるほど。うちでもごもごしたせいでっていうこと
を。そうそうそう。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。だから、うん、そういう器用さとか、うちでも全然大丈夫な。うん、アルアインに負けちゃったっていう感じですね。
うん。うん、
あんま人気もなかったですしね、アルアインは。
そうそうそう。だからダービーのちょっとこう C っぽさ、設定、最後グイって出たっていう感じは、まあやっぱり、鮮度と福永の、まあ、気力目な。
だまあ、全速空味わったっていうのありますもんね。
そうそうそうそうそうそうそう。まあ、その辺のあれでっていうだけであって。
なるほどね。
うん。だから本質は大阪杯みたいな、うちに入ると、ちょっとまあ、戻るかなっていう。
なるほど。
うん。
そう、ここちょっとすごい迷ってて。
うん、
聞きたかったとこでした。
うん、
はい。じゃあ、エンディングいきましょう。
はい。
Mラジ音楽室。前回は聞き分けのない上司の膝の皿を割る音をお送りいたしましたが、今回は東京競馬場内の音をお届けしたいと思います。どうぞ。エンディングのコーナー、イエーイ。さて今週は北九州記念でございます。
うん、
僕自信あるんですよ、実はこれ。
自信ある？
あります。
サンサイバ
ー？いや違いますけど。
あ、違うんか。そっか、僕ディープダイバーなんだ
よね。うん、これもいいですよね。
うん、何ですか？
アンバルです。
アンバル、これでも前走、あ、そう、一番人気2着か。
はい。で、これ、めちゃくちゃ、足取られてたんですよ、これ、重馬場で。終始足取られてて、
うん、
もう、終始手応えなかったんですよ、こいつ。
うん、
よく2まで来たと思って。で、V ラインじゃないですか。実際、勝負どころで下がってるんですよね、こいつ。もう全然押してんのに下がっちゃってたんですよ。だ僕も、これ本命だったんで、前回。
うん、
あ、もう、馬券外れたら覚悟したんですよ。あ、無理だと思って。
うん、
でもそっから、じわじわじわじわ、ぐいぐいぐい伸びてきて、2まで来たんですよね。
うん。うん、
だまあ、フラットで、ある程度、もうちょい高速馬場だったら多分いけると思うんですよね。
うん。
全然重馬場で福島だったんで。
はいはいはい、
はい。はい、まあ、これは軸かな。
なるほどね。
はい。あとはまあ、うっすら流すっていう。
うっすら流
す。そう。まあ、ディープダイバーとかもそうですし、なんだ、シャドウノエルとか、大名プリンセスとかに流していくっていう。
大名プリンセス買いますか？
買いますね、これは。
あら、そうです。
ようやく買い時来ましたね。
ほー。
僕、前走強いと思ったんで。
ああ、まあ、そっち来てた
の
な。
これ、出遅れてますからね。出遅れて、うちから6着だから、で、2走前先行、活性化あるんで、うん、で、今回、2番人気から8番人気に落ちるんで、
うん。
まあ、ある程度、前が流れて、外差しズゴンですね、これは。
うん。
ってイメージです。
大外は別にええわ。13番めんどくさない？
あ、僕切りますよ、これ。
まあ、切るけど、めんどくさくない？
え、でも、不審入るんじゃないですか？
ああ、なるほどね。
まあ、L っぽさもあるんで、
うん、
コロッと巻き返しましたっていうのあるかもしれないけど、やっぱ逃げ一辺倒の馬で、 ベルカントレとかより弱いと思いますけどね。
そうですね。豊かは？
これは念のため抑えます。
念
のため。念のため。別にあの、買いたいわけじゃないです。買いたくないです、こんなの。だって13、13で、買いたくないでしょ、こんな。リズム悪くて。で、4番人気でしょ、うん、これ、一見切りなんです。一見切り。もうこんな一見いらないんですけど、言うても母チディープインパクトだから、鮮度があれば、
そうだね。
コバ初重賞っていう鮮度で、
そうだね。
で、ここら戦に特注ロードカナロアだから、うん、で、これね、メンバー中唯一ね、あれなんですよ。あの、その、ラインシュナイダーの専用ダート除けば、これ、あと全部同距離か延長なんですよね。専用以上って、この馬、その、ラインシュナイダーと、この、ファンタジスタしかいないんですよ。だからもう完全いたんですわ、そういう意味では。臨戦が。だからギリ乗り越える可能性があるっていう。
そうだな。
異端と休み明けで、ロードカノラディープだから。で、
これ嫌よね。
小倉戦に、で、一番上手い騎手、竹豊かって知ってました？
あ、そうなんや。
そう、小倉せ、あの、竹豊が最も得意としてるところが小倉戦になんです。そうなんです。で、スプリングが例えば10だったら切ってますけど、
うん、
スプリングの2っていうのが嫌らしいですよね、こいつはやっぱり。
嫌ですよね。
そう。結局、距離が長かったって言われれば、ギリギリ許容範囲かなっていう。
うん。
だからもう、しょうがなく抑えます。
まあ、そうだろうな。
はい。別に切っても怒りません。
うん。
切った人は切った人でありです。
うん、
はい、
僕イエローマリンバは楽に感じるかなと思ってるけどな。
ああ、結局だからこれ逃げれりゃいいですけどね。
そうですね、まあ、これ重たいところで負けて彼とかで勝ってるタイプなんだよね。
こっちモズ邪魔してほしいですけどね、こっちに。
そういうことなんだから、これ邪魔くさいなと思って、うん、モズさんが
だ30秒9ぐらいでいってほしいです。だからこ
早すぎるわ
でいって、もう後輩もう45秒ぐらいかかるみたいな、うんうん、
これ4連勝チームどうする？
あ、もう抑えときます一応だってこれ感覚かけてるのがいやらしいじゃないですか、やっぱり
いやらしいよな。
そう、詰めてきてるわけでもないし一応2走前上下戦だから、うん、でラベンダーバレーそこそこ強いと思ってたのにこいつあっさり勝ってるんで、
うん、まあそうだね。
そう、まあまあ強いと思ってるんですよね、
うん、
だからまあ一応抑えますよ。
まあそうだな。
でシャドウノエルもこれあの4走前がミラーアイトより人気してた馬なんで一番人気だったんで、
ああなるほどね。
そう、これもで52キロだからで12番人気じゃないですか。
うん、
でこれね、あのレッドゴッドなんですよね、これ系統が。
はい、
で S で持ってくんじゃねえかっていう。
あ、
まあ今高校っぽくはなってるんですけど、
うん、
でもまあいきなりの重傷だから分かんないじゃないですか、鮮度あったらどっちか。
これラヒーベやからあれか、プールビーと一緒か。僕はディープダイバーやな、やっぱり。
これ、何がいいですか？
これ4キロ減。
はい。
これも感覚だけだしな。
いや、臨戦はいいですよね、3番人気4着5で。
そうそうそうそうそう。で、やっぱりずっと人気にもなってるし、ここで人気スコーンとしてるし。で、レイブンズパスやから、あの、ダノンスマッシャルと一緒やろ、ダノンスマッシャルだっけ？あ、違うわ、タワーオブロンドンか。
はいはい。
うん、だからまあ、軽めに入ってくれるんであれば面白いかなと思って。
まあ、感覚かけて凡走行だったらいいですよね。
うん。あと、そのブラックタイドっていうのはどうなのかなと思ったぐらいで。
確かに、あんま戦にスピードレースってイメージは。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だからそう考えたらちょっと枠抜けてるのかなと思って。
ディアンドルですよね、だから、あとは。
うん。あ、そうね。これも面倒くさいよね。
だからこれも結局、あの、切りたいんですけど、一番人気1着3回やられちゃってるんですよね。
そうですね。
はい。で、ジェイソンもまあまあ前でしっかり押し切って勝ってたんで。
そう、だからこれな、めんどくさいとか一個あってな。
はい。
モレイラ、マーフィー、ルメールで勝ってきてるのに、ジェイソン、藤岡でも勝ったんよな。
なるほどね。馬強えっていうことね。
そうなんや。で、どんくさいタイプのルーラーの割には足速いしさ。
で、ルーラースペシャルウィークだったらそんな、なんつうんだろう、なんかいきなり飛びますぜって感じじゃないですもんね。いや、これがね、ボストンハーバー断食とか言うんだったら、もうバチッと飛ばしますけど、うん、L っぽい血統とか、ヨハネスとかだったら、うちで枠でとかって切りますけど、
うん、まあ、このです、単勝ですじゃん。
あ、単勝爆弾ですか。
うん、単勝爆弾じゃないかな。
あ、何かしらが、じゃ、うん、上位人気が 2,3 ぐらいに負けてなんか一等スコンターなわけるみたいな感じですかね。
うん、多分ミラーイトンとかさ、はい、ファンタジストとかディアンドルとかさ、やっぱ全部飛ばへんと思うからさ、
うん、
うん、そこがやっぱ配当軽いと思うから、
そのディープダイバーとか、
そうそう、アンバルかディープダイバーかシャドウノエルとかにもうワイドとマネだけ抑えとくか、
あ、
うん、
でキングハートが圧勝すると。
僕キングハート一応買っとく。
まあ休み挟んだら変わってる可能性ありますからね。
これでも全部前行ったからな。
まあ先行活性化ありますよね。
うん。
でもそれで俺スワン騙されてるからな。
まあね。
スワンの前後活性化から騙されたから。
うん。
まあでも、まあまあ、でも、まあ。
いや、しんどいよ。
100円だけ単勝抑えてもいいと思います
。そうそうそう、もうしんどいと思うけどね。
はい。
うん、僕も最初にパッと目ついたのはディープライバーですね。
なるほど。
うん。
僕はもうアンバルがもう昔から好きだから。
はい。
これは武さんには弱いって言われてるけど、俺はまあまあ強いと思ってるっていうのなんで。
あれリングボイスやもんな。
ここからいいんじゃないですか。
ああ、そうかそうか、そうかそうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、
そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、
そうか、そうか、そうか、そう
か、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そう
か、
そ
う
か、その辺は別にそこはしっかりちゃんとね、その辺はしっかり分けるタイプなんで、自分
分ける
タイ
プ、ね、
好きだから全部買うとかっていう人じゃないんで。
はい
はい。じゃあそんな感じでいいでしょうか。
はい
はい。じゃあ、お知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールお待ちしております。
はいはい。
コーナーいっぱいやってるよ。
はい。
まあお便りコーナー紹介というところにコーナーいろいろ書いてありますので、そちらから送ってください。
はい。
メールフォームもありますので、はい、メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は住所、郵便番号、氏名を添えてくださいね。はい。それではそろそろお別れといたしましょうか。お相手は拓也さんがこの後誰とデート行くかが気になってるブライトと、
拓也さんこの後デート行きます、ありがとうございました。
問題は誰と行くかですこれは。
ひどい。
ひどい。